ただいまより内輪もめと題しまして、綿引久美子牧師から主のメッセージを取り継いでいただきます。皆さんおはようございます。仲間同士で揉める、そして本当にその中がぐちゃぐちゃになるだけではなく、最終的に関係が壊れてしまう。今日の箇所であるベルゼブル論争は、一度聞いたら皆さんの心に残る聖書箇所の一つではないかなと思います。なぜなら誰もが日常生活の中で起こりうる身近なことだからです。実は私もですね、こうそのようなイメージを持っていつもこの今日の箇所に耳を傾けていたんですね。で、こう確かにその通りだなと思います。教会の中でもそういうことってあるし、また友人関係の中でも、家庭においても会社においてもそういうことっていうのはありますね。また聖書に書かれているいろいろな出来事の中でも、内輪で揉めてしまうことっていうのは見かけられます。本当にその通りだなと思います。しかしですね、今回のところこの内容は悪霊という神様のご計画をこう阻むものがこう実は大元にあって、そしてそこの中でこう見えない霊の話であること、それが原因で今回の話に及んでいること、今回はですね、すごく私はそのことが心に引っかかりました。あ、これは悪霊の癒す、そこからそこが発端となって起こっている出来事なんだな。そうすると一番最後32節まで目を通した時に、なんとなく見えてくるものがあるなというふうに感じました。あまりにも身近なことであるから、つい現実味を持って私たちの感覚で捉えてしまう御言葉ではないかなと思います。で、そうなると割と道徳的なことになってしまうかというのも感じていました。で、現に私こう準備して一番最初にこう書いた時に、すごい道徳的なメッセージになって、なんとなくこう落とし込めないんですね。自分の中でもやもやもやもやした気持ちで実は準備したんですよ。そしてギリギリになって木曜日の日に全部それを白紙にしまして、やっぱり違う、やっぱりあの今私が引っかかっていることを求めて、そしてメッセージの言葉にあの神様に語っていただこうっていうふうに祈りも切り替えまして、今回はそちらを選びました。皆さん、今までこう聞いていたのをちょっと一回取っ払って、その大元にある霊の話であることにちょっと心を止めて、そしてそこの部分に少し切り込んで、もう一度御言葉を聞いていきたいなというふうに思います。そもそもですね、このベルゼブル論争の起こるきっかけとなった出来事があります。それはこの出だしのところ22節に書いてあるように、悪霊に取りつかれた人、その人がイエス様のところに連れてこられるわけですね。そしてそれをイエス様は癒すわけです。そしてこの人がのその様子を見て、目が見えない、そして口の聞けない人がイエス様の癒しによって目が見えるようになり、言葉を話せるようになったと書かれています。それを見た群衆がダビデの子ではないかと言いました。ダビデの子っていうのは旧約聖書の預言に書かれている救い主のことを表していると思います。救い主、イエス様救い主ではないか、そういう気づきが群衆にあったわけですね。しかしながらですね、律法を一生懸命勉強し、神様のことを知るために一生懸命を求めたファリサイ派の人たちは受け入れることができなかった。イエス様ご自身のその働きを、ああダビデの子だなと思うことはできなかったわけですね。彼らは真っ向から逆の考えを持ったわけです。それは悪霊の頭であるベルゼブルの力によらなければ悪霊を追い出すことはできないというふうに言ったわけですね。私たちは イエス様が救い主で来られたことを知っていますから、だからとってもこう違和感がありますよね。ファリサイ派の人は神様のことを知っているわけじゃないですか。詳しい方であるはずですよね、本当は。しかしながら、その彼らがそのような発言をしてしまったこと。彼らが本当にその前のところにもありますけれど、殺人計画をするほどにイエス様の存在を愛ましく思っていたこと。そういうこと、さまざまなこと。そのことをイエス様はご存知であって、ここから物申していくわけですね。今日はそのイエス様が物を申されたところに、特にフォーカスを当てて、御言葉に聞いていきたいと思います。それでは、開いている方は、25、26節の箇所を一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか？3、はい。イエスは彼らの考えを見抜いて言われた。どんな国でも内輪で争えば荒れ果ててしまい、どんな町でも家でも内輪で争えば成り立っていかない。サタンがサタンを追い出せばそれは内輪もめだ。そんな風ではどうしてその国が成り立っていくだろうか。一番最初にですね、25節のところにイエス様はファリサイ派の人々の考えを見抜いていたと書かれています。イエス様はすでに心の奥底にあるその思いにまで目を留められていたことがわかります。そこに目を向けられていたわけですね。そしてこの前の箇所にイエス様の殺害計画を彼らがしていたことが記されていますから、その見えないその部分もイエス様はご存知だったわけですね。初めからファリサイ派の人はイエス様を受け入れる気など真っ向なかった。イエス様がそんな救い主であるなんていうことはもう到底考えもない、そんなこと思いもしない、全く受け入れない、そういう状態にあったわけですね。イエス様の存在を否定していたわけです。聖書を熱心に読み、また行いにおいても本当にその律法、神様が与えられた律法を守ること、そのことにとってもこう努力していた人たちですよね。とっても神様のことをよく知っているはずの人たちです。その人たちが神の子であるイエス様の存在をもうとても拒否している。それをイエス様はよく分かっていました。その彼らにですね、イエス様は内輪もめをすれば廃れてしまうだけではなく、何も生まれないこと、また挙句には滅んでしまうこと、それを彼らにお語りになったわけですね。ただ、冷静に考えてみますとですね、この内輪もめの例えというか話のところは、私たちもすぐ分かりますよね。何の説明もいらないぐらいはっきり分かることですよね。そしてこれは、聖書に書いてなかったとしても、多分皆さん分かることだと思います。一般的にも内輪もめをしたら、それはうまくいかないこと、そしてそれが何もいいことにならないこと、もう本当にこう全部バラバラにしてしまうことっていうのは聖書に書いてなくても分かってることですよね。一般的な話ですよね。だってうちは揉めですよ。話し合いじゃないです。揉めるっていうことはお互いに意見を聞かず、もうこうやって自己主張をしてぶつかり合うことですよね。和解することはないですよね。自分の主張だけを一方的にこう通し合ってどんどんぶつかってお互いに傷つけ合っていくわけですよ。それが揉めるってことじゃないですか。意見が噛み合わない、もう真っ向からぶつかり合うっていう、そしてお互いにもうパンと破裂してしまうような、そのことですよね。それが家庭を平和にしない、友人関係をうまくいかせない、またもし会社の中で起こったら会社が立ち行かない、それは聖書に書いてなくても私たち割と分かってることですよね。聖書を知らない人でもそれを言って、ああ意味が分かんないわっていう人いないと思うんですね。そういう一般的な誰にでも分かる話を 律法をよく分かっているファリサイ派の人にイエス様を話したわけですね。そして本当にそのことが良くないこと、内輪もめっていうのがもう誰もが分かる、世界中においてというかどこの世界においても私たちのプラスにならなくて良くないことだということを一回心に皆さんと一緒に留めておきたいなと思います。イエス様はですね、このあとさらにこう深いところ、核心の部分に話がこうだんだん移っていきます。28節を開いている方、一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。しかし、私が神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだ。その一般的にもわかる、ない内輪もめの話をした上で今度霊の話へとこう話が進んでいくわけですね。実はですね、イエス様は何でもわかる方ですから、ファリサイ派の仲間の中にも悪霊追い出し、その悪霊を癒す技をする人がいたことを知っていました。当然知っていたわけですね。だからこそこのちょっと前のところで、あなたの仲間は何の力で悪霊癒しを行っているのかとこう聞き返しているわけですね。ファリサイ派の人たちに言うわけです。さっき言いましたように、内輪もめ。ファリサイ派の人の中にイエス様が癒したように悪霊癒しをしている人がいるとすれば、その人は彼らの言い分から言えば、悪霊の力によって癒していることになりますよね。追い出していることになりますよね。っていうことは、彼らの仲間のうちに悪霊がいるっていうことになるじゃないですか。それは彼らが結局揉めるもと、同じことして揉めることですよね。しかし彼らはもうイエス様を攻撃することしか見てないから気づかないわけですよ。自分たちの仲間にもそういう人がいること、そしてそうなると自分たちの仲間ともこう裁き合いになる、要は内輪もめになること、それをイエス様はまず話されるわけですね。そしてその後にさっき28節にあったように、神の霊である悪霊を追い出し、神の霊で悪霊を追い出しているのであれば、神の国はあなたたちのところに来ているのだというふうに話すわけです。もしもご自分が神の権威を使って悪霊を追い出すことをしているのならば、そこに神の霊のがおられるわけだから、その場所は神のご支配されるところ、つまりそこは神の国であるんだよっていうことを彼らに教えるわけですね。でも優しいですよね。決して宣言するような言い方でもなく、もう支配的に喧嘩を売るように言い放つのでもなく、わざわざあればという、もしも私が神の霊で悪霊を追い出しているのであればというふうに、こう柔らかい言い方で、耳のある人だけが分かるような言い方でイエス様語りかけられるわけですね。そしてご自分が神の権威を使って悪霊を追い出しているのであれば、もうすでにそこは神の霊がおられる、神のご支配に及ぶ神の国だというように、ファリサイ派の中にも悪霊を追い出しをしている人がいるわけですから、その彼らの中にもそういう人がいるんだよっていうふうにまで言うわけですね。散々自分に殺人計画をしている人ですよ。ああ、本当に救いってすごい、本当に悪人というか、敵対する者の中にもイエス様の愛があって、またそういうところにまで救いをしっかりとこう手を伸ばされているイエス様の姿が見えるわけですよ。皆さんに一つここで質問があるんですけれども、さっきから悪霊、サタンと本当にあんまり耳障りのいい言葉じゃないですけれども、悪霊やサタンっていうのは、悪霊やサタンっていうか、その悪霊やサタンっていうのを私たちは割と自分以外のところにあるもの、 神様の敵みたいな、こう外に見出しますよね。じゃあですね、皆さん、その神様の、要は悪霊っていうのは、元々の意味は神様の計画を阻むもの、邪魔をするものっていう意味があるんですね、元々の言葉に。それをこう思うと、じゃあ神様のご計画を邪魔する一番の大きなものって何だと思いますか？私たちの外にあるように私たちは捉えますけど、何だと思いますか？偶像礼拝ですよね。私たちが神様今以外のものをより頼むにする、私たちが救いを求めるときに神様以外のものに助けを求める、また神様以外のものを心の拠り所にしてしまう、それはすべて偶像を拝むことになりますよね。それこそが神様が私たちに働こうとされていることを一番に邪魔するもの、そういうところが破れ口になってサタンや悪霊っていうのは働いてくるんですね。見えない力です。大元の力となってそれが働いてくるんですね。実はそういう意味合いがあるんですよ。そうなるとですね、私たちの外にあるものではないわけですね。私たちの中にそれが働く可能性が、働く場所が生まれてしまう可能性があるわけですよ。私たちが主がおられることを確信していること、本当に私たちと共に主の霊が私たちのうちに住まわれているということを確信していなければ、私たちはやっぱり揺らぎますよね。そうすると、そういうところが破れ口になって、そこから見えない悪いものの働きが及んでくるということもあるんですね。私たちはですね、救われてると言いながらもですよ、不信仰だから、私不信仰だから、私悪いとこがあるから救われないかもしれないっていうことを口にする人いますね。私も聞いたことあります。また私自身もそれを言ってしまいそうになる時があります。そういう弱さを持ってます。私たちはそこに見せかけの偽物の謙遜を見出します。でもですね、実はですね、救いの技は神様の一方的な技によって起きるんですよ。これこそが霊の冒涜になるんですよ。絶対に言っちゃいけないんですよ、救われてるなら。絶対に自分のこと不信仰なんて言っちゃいけないんですよ。信仰によって救われたんですから、もういいですか、皆さん、救われたんですよ、信仰によって。また救われてるということは、私たちの宮に主の霊が住まわれてるんですから。だから私たち救われないなんて言っちゃダメなんですよ。救いの技は神様がなさるんですから。私たちは信仰があるんです。私たちは絶対に救われるんです。私たちがどうであるかは関係ないんです。神様は私たちの信仰を見て、からし種ほどのちっちゃな信仰を見て救うと宣言されてるんですから、それを、私は悪いところがある、私はとても神様に顔向けできないようなものだから救われないかもしれないなんて、そんなことを言ったら破れ口になりますね。それこそが霊を冒涜することになるんです。私たちは安易にそういうことを口から出すことがあります。弱さゆえです。でもですね、もう本当にその救われてるという確信を持って、主の霊が私のうちで働いて私は生かされてるっていう確信を持って歩んでいかないと、私たちはどんどんどんどん悪い方へ悪い方へ悪い方へ傾いていくんですね。そういう破れ口が生まれやすいんですね。そのことをですね、ぜひ覚えておいてほしいなと思います。そして本当にその話の後にですね、さらにもう断言するかのようにイエス様ははっきり言われるわけですね。31節32節の箇所を開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。だから言っておく、人が犯す罪や冒涜はどんなものでも許されるが、霊に対する冒涜は許されない。 人の子に言い逆らうものは許される。しかし聖霊に言い逆らうものはこの世でも後の世でも許されることがない。いよいよはっきりイエス様は確信にこう触れてくるわけですね。人の犯す罪と冒涜、そして霊に対する冒涜についてです。実はこのことは信仰がある私たちにとっては根本的に根本のとこにあるとっても大切なことだと思います。神様の力が働いて起こる行動は絶対に拒んではいけない。それを否定してはいけないということですね。簡単にこう私実はあんまりこういう私にとっては難しい言葉なんですけど、冒涜もちゃんと辞書で引きました。そのぐらい私はあんまり言葉を知らないので、やっぱり一個一個こう調べていくんですけど、そういう中でですね、やっぱりこうパッと聞いて、あ、思いすぐに霊話というか、あ、こういうことかなってさっとこう、イメージできないことって結構難しい言葉多いですね。どうしても翻訳している、聖書の言葉になるので、やはりイメージしづらいことってあるかもしれません。私はですね、ちょっと自分がイメージしづらかったもんで、ちょっといろいろ書き出してみたんですね、調べたりしてね。神様に対して文句を言ったり、神様に対してというか、イエス様に対して文句を言ったり、イエス様を批判したり、まあ、皆さんはないかもしれませんけれども、私はお祈りの中で正直多々あります。しかしながらそういうことは悔い改めれば許してもらえます。私たちの心の問題だからです。私たちが祈りの中とかでついなんでですか神様、どうして神様いるのにこうなんですかっていうのは私たちの感情の問題ですよね。それは人の問題であるから、人の罪ですから悔い改めれば許していただけます。しかしながらですね、神様の救いを拒むのは許されないんですよ。なぜですか？救いは神様の霊が働かなければ絶対にないからですよ。神様の霊、神様ご自身が一人でなさることだからですよ。神様だけで行われて、私たちは救いを受け取るだけですから。私たちが何かをしたから救われるわけじゃないですからね。私たち側に努力することは、まあ、信仰の告白はありますけれども、はいと返事することはありますけれども、他はないですからね。だから、救いを拒むこと、神の救いを拒むこと、それは霊の冒涜になるわけですね。またですね、日本は、八百万とか、また、無宗教って言われるところが多いですね。だからですね、神様に対して無知なんですよ。正直私はクリスチャンホームに育ってないので、すごくそこにうんってうなずけるのは、お葬式はお寺に行って、節分の時は神社に行ってっていうのをこうしますよね。でも神社、あそこの行ってた神社で何の神様を祀ってんだかは知らないんですね。行くんですけど、習慣とか慣習的に行くっていうか、まあ行事的に行くんであって、でお葬式の時に確かに何派何派っていうのは聞いてます。でも何派の起源、もともとが何を祀ったって、どういう風になって、どういうことになってるのかって、その教えは全く分かんないですね。もうしかもお経も何がなのか一つも分からないんですね。でももう家族がそういうところに行くから、じゃあ行くみたいな、何にも考えないで足を運んでいた。そのぐらい神様っていうものに対して信仰というか、じゃあ、あなたの信じてる神様は何って言ったときに、それをすらすらと答えられる人っていうのは、あんまりいないと思います、多分。そのぐらい神様に対して無知なんですね、私たちって。で、無知がゆえに、神がいないって言ったり、無知なゆえに、神様はそんなのわかんないよって言ったりする言葉は、無知ですから、知らないんだから、それは人の罪の問題なので許されるわけですよ。なぜなら神様を知っているから私たちは信仰を持てるんですよね。でもじゃあなんで知ったんですか？それは神様ご自身の働き、神の霊が働けなければ私たち神様を知ることはできないんですね。 私たちが神様を選んだんではなく、神様が私たちを選んでるからですよ。だから神様が私たちにの方にアプローチを出してくれなければ、霊を与えてくれなければ、霊が働かなければ、私たちは神様を知ることはできない。その神様を知っている人が神なんていないって言ってしまうのは霊を冒涜するわけですよ。だって私って、だから私たちが神様知らないなんて言ったら、それはダメですよね。だって私たちは救われてるわけですから、神の霊が私たちのうちには住まわれてるわけですからね。そういうことなわけですよ。すごい難しく書いてあるんですけど、具体的に言うとそういうことなわけですね。私たちは本当にこう罪があります。しかしそれは悔い改めて許されます。でも神様の技、その霊によってなされていることは絶対にダメなわけですね。救いに関すること、また神様ご自身の存在のこと、また神様のご性質のこと、そういう神様の霊についてのこと、その霊が働いてなることは決して否定はしていけない。それは霊の冒涜になる。じゃあファリサイ派の人はどうだと思いますか？ファリサイ派の人は神様を信じる、神様の専門家ですよね。神様から与えられた律法をこよも勉強して学び、そしてそれを守ることに熱心に心を注いで、そして彼らは信仰生活を送ってたわけです。彼らは神様を知っています。しかしながら神の子であるイエス様、救い主として来られたイエス様をもう眼中に入れない、存在を否定したわけですね。だからこそ人の罪、冒涜は許されるが、霊を冒涜することは許されないというふうに話をしたわけです。しかしファリサイ派の人だけに、先ほど言ったように、話して、ああそうなのねっていう私たちの外側にある話ではなくて、私たち自身がファリサイ派の人のようになってしまう、そういう破れ口が生まれる機会を持っていることを忘れてはいけないと思います。信仰生活においてそれを他人事のように聞くのではなく、我がこととして本当に救いに確信を持つこと、私たちが神の宮であって霊が住んでいること、そのことをしっかりと自覚して確信を持って生きていくことが大切だと思います。教会もそうですよね。教会は神様の住まわれるとこです。神の霊の場所です。ここもそうですよね。そこで神様の救いを疑うようなことを私たちが言っていたら、それは破れ口になってきますよね。そこからもしかしたらバラバラになってしまうかもしれない。キリストの体である教会ですから、教会においても神の霊のおられることをしっかりと心に留めて私たちは見ていきたいなと思うわけです。神の霊があるとき私たちは変わっていきます。なぜなら神の霊に基づいた行いをする、その行いが動機づけが神の霊にから来るものであるとき良い実がなるからです。愛の行い、また隣人にちょっと優しくなるかもしれません。また人と意見が合わなかった時も相手の話を聞くようになるかもしれません。それはなぜか神の霊が元になって私たちの行動の動機になってくれる、私たちの行動の力になってくれる、私たちは変わっていくんですね。だからこそ主が霊があることをしっかり心に留めていきたいなと思います。そしてそれを人に見せるとき、それがどう映るか、世の光、地の塩になるわけですよ。そのことをよく心に留めて、私たちは日々、主の霊にあって生きていきたいなと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。私たちは、このベルゼブル論争を読むとき、またその御言葉を与えられたとき、あまりにも分かりやすい内輪もめの話に心が奪われ、 あなたがそこで語りたい奥底のことが見えなくなってしまう時があります。しかしながら主よ、それは私たちの外側にあることではなく、私たちの内側にも起こりうる、そのような私たちに対する警告でもあります。私たちは見せかけの謙遜のために、つい口からあなたの霊を冒涜するような言葉を発してしまいがちです。だからこそ主を助けてください。救いの確信と、からし種一粒の信仰を私たちの歩みの糧とさせてください。しっかりと確信を持ってそこに立たせてください。そしてあなたが望まれるように、あなたがこの地に使わすように、地の塩を世の光として歩むことができますように、神様、あなたの霊にあって日々生きることができるように私たちを力づけてください。あなたの霊によって生き、あなたの霊によって歩むことができるように、日々新しくされ、主と共に歩ませてください。この一週間も、主の証人として歩むことができますように。このお祈りをイエス様のお名前によって、御前にお捧げいたします。アーメン。